皆さん、こんにちは。おはようございます。よろしくお願いします。まずお祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日はペンテコステの日で、聖霊様が私たちのところに来てくださったことを感謝し、喜ぶ日です。本当に感謝いたします。私たちが毎日聖霊様に満たされ、そして導かれる、そういう信仰生活ができますようにお祈りいたします。今日のメッセージの最初から最後まで聖霊様がお導きください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。はい、皆さん、前回は、ローマ書がどういう背景で書かれたのか、またパウロの証明、聖なる私たち信徒の、立場とか、こう身分が変わった、そういう話をしました。そして一番大事なのは、福音というのはイエス・キリストご自身ということでしたね。そしてそれを従順に信じることの大切さ。そういうのを前回学びました。今日はローマ書の全体的なテーマである1章16節と17節を中心に考えたいと思います。32節まで見るんですけれども、主な節は、聖句は16節から17節ですね。今日は福音、信仰、救い、神の義、罪など、キリスト教では必ず理解しておかないといけない重要な内容が出てきます。眠くならないように、聖霊様が私たちの理解を深めてくださるようにお祈りします。まず16節を見たいと思うんですけれども、私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じる者すべてを救いをもたらす神の力だからです。ここでパウロは福音を恥としないと言っています。イエス様に出会う前のパウロは、イエス様の福音をユダヤ教の異端だと思ってクリスチャンを迫害しました。しかし、パウロはイエス様に出会って改心しました。その後はイエス・キリストの福音を一生懸命伝えました。その理由は何ですか？それは、福音を信じる者は、者には救いがもたらされる、その神の力があるからです。名医というのは、患者を治す力があるお医者さんのことですね。名医のところには全世界から患者が集まってきます。宗教も同じです。どの宗教も救いを紹介していますが、果たしてその救いが、力があるか、どうかに問題があります。真理は人間に救いを与えなければ真理とは言えないですね。そして、キリスト教で教えているイエス・キリストの真理は、人間の死の問題を解決し、神様のいらっしゃるところに導き、そして永遠の命を与える能力があります。このように真理には人を変える力、救いを与える力が必要です。仏教など多くの宗教は、私たちの苦行や行いを通して救いが得られると教えています。しかし、私たちが信じている神様は、神様ご自身が私たちのところに来られ、死んでくださいました。救いの主体は神様ご自身です。神様からの一方的な愛と恵みなのです。神様は救いを初めから計画して、最後まで完成させてくださるお方です。ここで力というのは、ギリシャ語でデュナミスという 言葉だそうですね。このジュナミスは力という意味で、ハセゴが私たちもよくわかるダイナマイトというのがあるそうです。ありますね。で、それは破壊、爆破という意味で、人間の自我や罪を打ち砕き、その救いに導く、そういう力を言っています。そしてダイナモという派生語もありますけど、発電機、要するに新しいものを作るということだそうですね。福音は新しい命を生まれ変わらせる想像力があるということです。そしてダイナミック、躍動的な、そういう意味ですね。福音は人たちを躍動的に、活発に、力強く生きる力を与えます。イエス・キリストの十字架と復活の力のことですね。サウロはクリスチャンを捕まえにダマスコに行くとき、クリスチャンたちを迫害していました。しかし、イエス・キリストに出会い、彼の人生は完全に生まれ変わりました。迫害者サウロから使徒パウロに変えられたのです。私たちも多くのクリスチャンの証を聞くと、イエス様の福音を信じてから素晴らしい人生に変わった多くの人を見ることができます。次に私たちに与えられる救いとは何でしょうか。救いを考えるときに必ず考えないといけないのが滅亡、滅びの概念です。滅びがあるから救いがあるわけですね。今日の聖書の18節から32節は読まなかったんですけれども、人間の罪の深刻さとそのために神様の怒りの下にある、そういう状態を赤裸々に語っています。罪の状態は人間を死に追い込んでいます。実際に神の民イスラエルさえも、食材のために毎回毎回動物を捧げ、でもまた罪を犯し、また捧げ、それの繰り返しでしたね。旧約を読めば読むほど、人間は神様が定めた律法を完全に守ることができなかった。それがよくわかりますね。次にスライドをちょっとご覧くださいね。これ罪の深刻さを表してますけれども、はい、サナエさん、次のスライドありますか。はい、これ上見なくてもいいですよ。私が読みますんで、その前のスライド、一番のところ行ってもらっていいですか。この前ですね。はい、まず聖書の21節から31節までのまとめですけれども、一番で神との関係性が破壊された。これは罪の影響ですね。神を知っていながら、そして罪の種類も挙げてるんですけど、神を知っていながら、神として崇めない、感謝をしない。そういうことです。で、二番は偶像礼拝、偶像崇拝のことですね。神の栄光を被造物に変えて礼拝する。正しい神を知らないから、どうしても動物や目に見えるものを拝むようになりますね。そしてその偶像礼拝の影響で性的な乱れが行われている。そういうのは歴史代々に、昔から未だにつながっています。で、4番で、次の、スライドに4番は、霊性の墜落ですね。思いが虚しくなった。そして無知な心が暗くなった。自分はとても賢いと思っていながら愚かなものになった。そういう考えとか霊性を失ってしまってるんですね。私たちは霊的な存在なんですね。精神だけじゃないです。もっとこう精神を超えた霊的なものを私たちは持っています。それが腐敗した状態です。この罪深い人間の上には神様の怒りが置かれています。 次のスライド出ますかね。18節ですけれども、はい、ありがとうございます。不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して、神は天から怒りを表されます。ここで神様の怒りが出てきます。この怒りは癇癪や感情的な怒りとは違います。神様の怒りは義なる神様の怒り、神様は義なる方だというのを表しています。人間も神様の似姿に作られてますから、私たちも似てますね。不義を見ると怒りたくなります。不義を見て怒らない気持ちはかえって病気かもしれないですね。コロナ期間中に香港やミャンマーの人たちの民主主義運動、デモがありました。人間は虐げられ、自由が脅かされ、命が脅かされるときに、そしてそれが悪のためにそういうふうにされたときに怒りたくなります。最近の映画でこの義なること、正義についてもがいている若者の映画がありました。松坂桃李主演の新聞記者という映画です。この映画を見ると、どれだけ真理、正しさを人間は求めているのかよくわかりますね。ぜひ見てください。そして、結局人間は、創世記の3章に出てくるように、アダムとエバの罪から死の宣告をもらいました。32節をご覧くださいね。その後のスライド、もし、はい、ありがとうございます。彼らはこのようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら、自分でそれを行うだけではなく、他人の同じ行為をも是認しています。人間は罪を犯すと死ぬと大変なことになるって分かりますけれども、この罪を他の人も犯すように奨励しています。大丈夫だよ。みんな知らなければ赤信号でも渡っていいじゃないのという考えですね。この罪の深刻さを聖書は語っています。この罪によって人間は滅亡し、墜落していくのです。ヘブライ人への手紙9章27節ですけれども、もし次スライド出たらお願いします。また人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているようにとあります。人間は罪のためにみんな一度死にます。そしてその死んだ後にみんな義なる神様の前に立ち裁きを受けます。これはクリチャンもノンクリチャンもみんな神の前に立ちます。この世界観は大変重要ですね。この裁きのことをよく理解しないと聖書全体の真理が揺るがされます。では、ところで、愛の神様が裁きを実行する。愛の神様なのに裁く。矛盾していませんか？神様もアンガーマネジメントをして性格を直した方がいいじゃない？と思うかもしれないですが、私たちは神のご性質、神様の本性、性質を理解する必要があります。神様の義は神様の一つの側面。これもあるけどこれもあるっていう、慈愛もあるけど愛もある。そういう感覚ではなくて、神様の本来の性質なのです。聖書には罪がある人たち、人間は誰でも罪があるから、神様の顔を見ると即死していました。 だから神様の顔を見たことがある人は一人もいません。神様は愛するモーセにさえもお顔を見せなかったです。彼の前を通り過ぎるときに神様が自己紹介なさいますね。神様が自己紹介する場面が出てきます。それが出エジプト記34章6節7節ですけれども、次のスライドがあればどうぞお願いします。主は彼の前を通り過ぎて宣言された。主、主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許す。しかし罰すべきものを罰せずには置かず、祖父の罪を子、孫に三代、四代までも問うもの。神様は自己紹介をなさいますが、三つをまとめてみると、神様の本質は、義なる神様ということですね。これ、ビデオというか、スライド出れば嬉しいんですけど、はい、もう次ですね。ああ、これですね、これ。はい。ありがとうございます。神の本質。神様は義なるお方ですね。罪を憎み、裁きます。そして神様は愛でいらっしゃるんですね。憐れみ深く、愛の方です。そして神様は人間の罪と裁きを、背きを許し、人を救います。この三つの本質を持ってらっしゃるんですね。この義なる神様、これ三つが全部義だと言ってますね。この三つがですね。愛の神様も義ですね。で、罪を憎む神様も義。で、人間を救う義です。で、この三つの義がよく表されたのがイエス・キリストの十字架です。17節さっき読みましたけれども、行かなくていいですよ。で、福音には神の義が掲示されていると書いてあります。神様は愛と義の神様、二つの本質を満たし、人間を完全な救いに導くために、一人子イエス様を十字架につけました。一人息子イエス様は人間の代わりに十字架の上で神様に裁かれました。罪のないイエス様は死に打ち勝ち復活なさいました。このイエス様の十字架の恵みによってそれを信じる私たちは永遠の命をいただくのです。私たちみんな今永遠の命をいただいています。イエス様の十字架には罪を認めない義なる神様と罪を犯してもそれを許し愛してくださる神様の義、両方が現れています。では、この救いというのは何でしょうか。私たちは日頃あんまりもう30年前に救われたからあんまり救いについて考えないんですよね。で、伝道してみると多くの人がいやいやもう天国行かなくていいよ、今で十分幸せだからめんどくさいよ天国なんてっていう友達もいましたね。私が伝道した友達なんですけど、いまだに祈ってるんですけどね。でもこの救いに関して、私たちクリスチャンさえもあんまり深く考えてないんですね。で、私がそうでした。もうあんまり昔のことで、ちょっと日頃救いを考えなくてもいいんじゃないかな、みたいな、そういう。ことですね、忘れてるんですよね、その救いについて。 このちょっと次のスライドもし行けたらお願いします。救いはですね、私がいくつかまとめてみたんですけれども、素晴らしいんですよね。まずイエス・キリストを信じて罪から救われるという概念自体がすごいんですね。そして最後の審判という、みんなが神様の前に立つときに、義なる人と私たち、無罪、私たちは義なる人となるわけです。それで天国に入る。これすごく大事な概念ですね。そして永遠の命を得るということです。で、次のスライドお願いします。そして生きている間です。上見えなくてもいいですけど、私が読みますね。聖霊様によって生きる間、成果していきますね。今日、ペンテコステの日です。聖霊様が2000年前に来てくださいました。で、そのペンテコステの以前は、預言者、イザヤとか、そういう偉大な預言者たちが聖霊様によって預言したり、ダビデとか王様とか、そういう人だけに限定されていたものが、イエス・キリストの十字架によって、私たちみんな、陽子も美和子さんも、さなえさんも、信子さんもみんな、もらってるわけですよ。これはもうものすごい大きい恵みですね。で、聖霊様によって成果していくんですね。そして信徒は神の子となりました。神の子供です。これ私びっくりしました。神の子供意識あんまりなかったん で、これはものすごい大きい意味がありますね。子供だから神様の財産をもらうんですよ。で、神の国の恵み、神の国をそのまま相続します。そしてそれが再臨の時に、イエス様が全部回復なさる時に、私たちは永遠に清い人、栄華になりますね。救いが完成されます。すごいですね。ちょっとだけど、この私がまとめた非常に多いと思います。救いの概念は。1960年代に韓国のある学生の本当の証ですけれども、この人今アメリカでがん専門医で有名な人なんですが、アメリカに留学に行った時が1960年代だったんですね。その時に親は一軒家を売ったそうです。韓国貧しかったんで、家を一軒売って飛行機チケットを買って息子に渡したんですね。で、なぜかその時3日かかって行ったんですって。どこか経由で行ったと思うんですけれども、すごくお腹が空いたっていうんですね。飛行機降りてからもう死にそうだったと。そしたら今思うと、彼の証なんですけど、機内食が無料だって知らなかったらしいですよ。それで英語もできないから水しか飲まなかった。3日間、もう断食ですよ、断食。この笑い話、これが私たちクリスチャンの信仰生活もこのようなものでしたら困ったもんですね。天国に行くまで苦しい苦しい辛い信仰生活をするわけです。でもそれじゃいけません。機内でビーフステーキや寿司やフランス料理も楽しみながらアメリカに行くように、私たちの救いも楽しくなければいけません。天国に着いてから、イエス様お腹空きましたと言わないように、今聖霊様の導きによってこの救いを喜びましょう。エペソ人への手紙1章17節から19節、次のスライド出てますかね。はい、ありがとうございます。どうかイエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださるように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる恵みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。素晴らしいですね。ここをもうパウロがぜひこの深い福音を知ってほしいと教えています。イエス様を信じている私たちに、聖霊様は毎日違うメニューで私たちの救いを完成してくださいます。どうか私たちの救いが豊かなものとなりますようにお祈りします。イエス・キリストの福音を信じるだけで私たちは救われました。ところが私たちクリスチャンは今どう生きるかに直面します。クリスチャンのアメリカンジョークですね。本当にあった話かもしれませんが、こういう冗談があります。あるクリスチャンがとても恵まれる集会に行きました。それですごく恵まれて、その教会を出る時の言葉です。ああ、教会の門を出てすぐに交通事故に遭いたいな。恵まれたまんま天国に行きたいという笑い話ですね。やはりクリちゃん、私たちもこの世を生きるのは苦しいですね。教会のまんま恵まれたまんま痛いです。しかし、このような憂鬱な信仰生活はおすすめできません。17節の後半にもあるように、それは、救いは、初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しい人は信仰によって生きると書いてあります。この生きるというのは時間を表してますね。生きるというのは時間ですね。この救われた後の時間をどう過ごすか。正しい人は信仰によって生きるとは何でしょうか。私たちはイエス・キリストを信じて神様から正しい人だと認められています。ここにいるみんなは正しい人ですよ。しかし、先ほど私たちは罪の MRI を見ましたね。深い罪深い世の中に住んでいますし、私たちも罪深いです。罪深いこの世を生きることはそんなに甘くはありません。教会で恵まれても一歩出れば、私たちは自分自身の罪、他人の罪に苦しみます。家族の不安に苦しみます。職場や学校で不当な扱いをされたりします。そして病や自然災害、不良の事故、今ウクライナのその戦争にも合います。この罪深い世を神様は信仰を持って生きなさいとおっしゃいます。私は今日の御言葉を準備しながらとてもとても悩みました。なぜなら、私の生活に神の力が本当に、福音を知っている私の生活に神の力が現れているのか、それが実感できなかったからですね。去年私は進学校を卒業して霊的に燃えていました。比較的に元気でした。でもアップダウン、アップダウンがあるんですね。パソコンが不調になってパニックになったり、子どもの電話代が急に上がったりですね。そして姉がトロントに引っ越しすると言って母が一人ぼっちになる。と分かったら眠れなかったりするんです。ああ、福音の神の力は私の生活に現れてるのかなと嘆いていました。この時に 素晴らしい証を聞きました。イギリスの医師で優秀だったヘレン・ローズベリーという方なんですが、コンゴの宣教師でしたね。彼女はコンゴでハンセン病専門病院を建てました。そしてそこで伝道し、医療に従事しましたね。しかし1964年、コンゴ内戦の時に、彼女は他の宣教師たちと迫害されました。その当時、宣教師たちが虐殺されて大変多く殉教したそうです。彼女ももちろん、ひどい拷問と女性としては本当に経験したくないレイプもされたそうです。そして、獄にも閉じ込められて刑務所にも行きました。彼女はその刑務所の中で神様に泣きながら祈りました。神様、どうして私ですか？良いことをしに今後に来たじゃありませんか。こんなことになるとは理解できません。この深い祈りの中でヘレン宣教師は神様の声を聞きました。あなたは私に感謝できないのか？するとヘレン宣教師は答えました。神様、この状況でどうして感謝ができるんでしょうか？私は感謝できません。すると神様はもう一度おっしゃいました。ヘレン、私があなたのことを信じていることをあなたは感謝できないのか？この神様とのやりとりの中でヘレンは涙流しました。神様が自分を信じてくださっていることに驚いたそうです。神様は私たちと深い信頼関係を求めておられます。それに気づいたそうです。その後ヘレンは釈放されましたが、一度イギリスに帰ってからもう一度コンゴに宣教師として来て生涯を終えたそうです。ヘレン宣教師の証を通して信仰は神様の方が私たちより先に神様の方で始めてくださったことに気づきました。ヘブル人への手紙12章2節をご覧ください。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自分の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで、十字架の死を耐え忍び、神の王座の右にお座りになったのです。信仰の創始者はイエス・キリストです。信仰はイエス・キリストが先に始められてくださいました。イエス様が私たちに希望を託しています。そしてイエス様が私たちを信じてくださっています。3回もイエス様を裏切ったペテロも、イエス様は最後までペテロを信じてくださり、主の羊たちを任せました。そして信仰で生きることを始めてくださったイエス様は、イエス様を信じる私たちの救いを最後まで導いてくださり、完成させてくださいます。フィリピ人への手紙1章6節です。はい。あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までに、その技を成し遂げてくださると私は確信しています。信仰を持って生きるとは、私の強さや真面目さを信じて握りしめ生きることではありません。自分の力を抜き、神様の手に自分の救いをお任せすることです。すべてを神様にお委ねすることです。これが信仰に生きることです。 やがてイエス・キリストが再臨し、この罪深い世の中は完全に回復できますし、その完全な回復まで希望を持って毎日歩んで生きるのが信仰に生きることです。どうか信仰に生きるこの深い恵みによって、私たちの信仰生活が豊かなものとなりますようにお祈りします。最後に16節と17節を読んで終わりたいと思います。一緒に読みましょうね。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しい人は信仰によって生きる。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日の御言葉を感謝します。イエス・キリストを信じるこの恵みに預かったことを心から感謝します。この福音の力を信じて歩むことができますように、聖霊様、私たちの毎日を信仰を持って生きるように強めてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。